リハビリ最前線を探る2017-2018。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーは静岡市葵区春日に拠点を構え、日本最大級250床の回復期リハビリテーション病棟生成リハビリテーション病院をはじめ、最先端のリハビリテーションを推進する R&O 病院グループのリハビリを、さまざまな体験を通してリスナーの皆さんにお伝えするものです。前回は作業療法士の原木さんの指導で食事に関わるリハビリ体験をしました。今回は串田さんの指導でつまむという動作を通じて、麻痺のためにうまく動かせない状態とはどういうことなのかという体験から始めます。私のですね、今上腕から指先、人差し指と中指にかけてテーピングをしていただいた状態なんですが、これはどういう状態を私は作り出してもらってるんでしょうか。
はい、今テーピングを使って物理的になんですけども、手首がですね、手の甲側にこう反り返らないように、手がこうだらんとこう垂れ下がっているような状態を作っています。
はい、さあこれが、患者様で、多い症状ということなんですね。
はい、そうですね、脳血管障害の、で肩麻痺を呈した患者様に関しては、やはりこう手が使いづらくなってしまって、こう手に力が入らなくなってしまうことが多いですね。
そしてこの状態というのは、力が入らないということで、確かにそういう状態になってますが、それから今からどんなリハビリ体験をさせてもらえるんでしょうか。
はい、まずですね、ちょっと模擬的に、この肩麻痺患者さんを統制した手の状態にさせていただいて、それでちょっとつまんでみると、ペグっていう作業療法士の道具があるんですけども、それをこうつまんでいただくっていう体験をしていただこうかなと思います。はい、まず普通に、このペグっていうものを取っていただくのと、今度はですね、これテーピングをして手首が反り返らない状態にした状態で取るのとで、どれぐらいこうつまみ方に差があるのか、はい、それをちょっと体験していただきたいなというふうに思います。
はい、まずは、
はい、じゃあ、右手の方で、
はい、わかりました。通常に動かせる方ですね。はい、ではちょっと遠くのペグ、この印鑑状の筒状のものを取っていきたいと思います。普通に何も考えずに動かすことができますね。続いてテーピングをしている方の左手で取っていきたいと思います。串田さん、反り返りづらいので、てか ほとんど反り返らないので、手首が動きがすごくゆっくりになるのと、あと大きく肩の方まで動かさないと、ペグを動かすことができないですね。
はい、そうです。まさにそれが肩麻痺の患者様に起きている状態で、こう手首が動かなくて、肩とか肘とかを使うことを代償というふうにしているんですけども、
代
償と言います。
代償ってどういうことですか。
は
い、
要するに他の関節で、筋肉とか関節で動きを補うということを代償するというふうにして言ったりするんですけども、そういったことをですね、患者さんは行うような形になります。
普段何も考えずにできていることができなくなるって、こんなに動かしづらいことなんですね。どのくらい、不自由になるのかということが分かった上で、続いては串田さん、どんなリハビリを体験できるんでしょうか。
最新機器のですね、アイビスっていうものをですね、ちょっと体験していただきたいなというふうにして考えています。
初めて聞きました、アイビス。はい、これはどういうものなんですか。
簡単に説明しますと、電気治療機器になるんですけども、これをですね、少し取り付けることで、その手首を反り返りといったものをですね、手助けしてくれることができます。
さあ早速用意していただきました。
これがアイビスですね。大文字で IVES でアイビスということなんですが、
まあ、専門用語で言いますと髄運動解除型電気刺激装置っていうふうにして言うんですけども、ただ電気を筋肉に流してこう手を動かすっていうわけではなくて、自分がですねこう動かしたいっていうタイミングをこの機械が拾ってそれを手助けしてくれる、そういったあの機械になります。
では早速装着をお願いします。さあアイビスを装着していただきました。串田さん、この私の二の腕そしてこの腕に何がついてるんでしょうか。
はい、どうですか、装着した感じはすごい重たい感じとかありますかね。
あんまりないですね。
そうですね、結構小型化でかなり軽量にアイビスはできていまして、まあ、取り付けても本当に非常にこう違和感がないような、まあ、設計という形に配慮されてなっています。で今上腕の二の腕の方に付けていただいたものがアイビスの本体でして、こちらのその下の前腕に付けたものが、こう電極というふうになります。でそこに電流を流したり逆にこう筋肉の微弱な電流を拾ったりとか、まあ、そういった役割があります。
そしてレベルは患者様によって変えられるんですね。
はい、そうですね、電気の刺激の強弱は調整することができまして、本当患者さんがこう痛いっていうレベルで行うのではなくて比較的こう長い時間でも耐えられるような、まあ、電流でこう調節させていただいています。
はい、通常患者様はどのくらいこのアイビスは装着しているんでしょうか。
はい、訓練の仕方にもよるんですけども本当訓練時間中だけ装着するってこともありますし、こう1日8時間日常生活中ずっとこう使っていただいてつけていただいて生活するっていう訓練するっていうやり方もあります。
さあつけた感じですが電流が流れているのがよくわかります。さあここから串田さん、どういうふうにしたらいいでしょうか。
はい、ですね、今日体験していただきたいのは、まあ、正常の方ですので、はい、本当にこうまずなんかこれをアイビスをつけたことで手が動きやすくなったというところではなくてですね、アイビスを装着することで少しこう手首の反り返りがですねこうアシストされるっていうそういった感覚をですねちょっと体験していただきたいなというふうにして思います。
はい、では比べてみたいと思いますが、右手と左手少しですね、この右手はまあ通常のように手首をこう反り返してみますと、まあ、何も考えずにやっている動きですが、左手のアイビスを装着した方はちょっと指を浮かしただけでその後の動きが軽くなる感じです、ね、ふわっと持ち上がる感じがしますね。
はい、そうです。これが電流を流した時の効果なんですけども、まあ、直接ですね筋肉に電気を流してですね、はい、それで筋肉を収縮させるそういったことをこのアイビスがしてます。
筋肉を収縮させます。そうすると手を動かしやすくなるんですか、人間というのは。
はい、手を動かしやすくなると収縮するというのはまたちょっと別物なんですけども、はい、この、まあ、筋肉を刺激することでまず筋肉がこう収縮して動きやすくなるということがあります。はいはい、あとはですねこの動きやすさに関してはこのアイビスが非常にこう優れている点でして、はい、自分でこう動かそうとしたタイミングをですねこのアイビスという機械がこう拾ってくれて、その筋肉に対して少し電流を流して増幅してくれる、要するに筋の収縮力を増幅してくれるといったそういった働きがあります。要するにアシスト機能になりますね。
そっか、これを患者様が、まあ、大体多い時には8時間ぐらい装着し続けるということで串田さんおっしゃいましたけど、そうすることでどうなるんでしょうか。
はい、ですね、通常肩麻痺の患者さんはですねやはり手首をこう反り返らして物をつまむとか手を使うってことがなかなかしづらいんですけども、このアイビスをずっと装着して正しいこう手のつまむっていう運動をその8時間行うことでこう脳がこう学習しやすくなってくるという効果があると思います。
筋肉とまた脳っていうのはつながってるんですか。
はい、実はですね、この手で物をつまむといった時にですねその指令を出しているのが脳でして、 はい、あの脳からも電流がちゃんと筋肉に送られてこないとですね、手を動かすことっていうのはできません。もうあの人間にとってこのつまむっていう動作は必須でして、はい、まあ、本当にこう多分皆さん意識してあのいろいろ見ていただけると、いろんなところでつまむと言います。例えば紙を持ったりするときとかもそうですし、字を書いたりするときもそうですし、まあ、いろんなところでこのつまむっていう機能は本当必要になってきます。
アイビス初めて使わせてもらいましたけど、最新機器を R&O グループさんって導入されてますよね。それってやっぱり R&O さんならではの、まあ、方針というか考え方で導入されてるんでしょうか。
はい、そうですね、あのこの R&O グループはですね、やはりあの最新機器っていうものをですね、あの意識して導入の方をしております。あの前回の理学療法士の中でもいろいろと紹介されたかなと思うんですけども、まあ、作業療法士、または言語聴覚士もですね、あのアイビスのようなそういったこう最新機器を導入して、で患者さんが本当にこう必要な治療というものをこう提供できるということを意識して、行っています。やはりこういろんなこう治療技術を持っているとですね、やはり患者さんに合ったものをやっぱり提供できるかなと思いますので、その辺がこの法人の強みかなというふうにして思っています。
なるほど。さあ、そして作業療法士として活躍されていらっしゃいます串田さん、そして原木さんですが、どんなことを日々意識して患者様と向き合ってらっしゃるのか、そのあたりも聞いていきたいんですが。
そうですね、あのやはりあの ご病気になられた方っていうのはですね、やはりもう本当に元の生活に戻れるかっていう、そういったこう不安を抱えながらあの入院生活を送ってるかなという人もいますので、ぜひこう自分たちが関わることでこう諦めないで、頑張っていこうといった、そういったこうモチベーションをですね維持できるようなリハビリがこう提供できるということをあの普段から意識するようにしています。
そして原木さんもお願いします。
はい、私がいる病院はですね、回復期病院といいまして、入院日数が決まっています。まあ、その限られた入院日数に加えて、患者さんのその後の生活ですね、長い人生があると思います。そこを、入院初期から、意識してですね、その人に合ったその人らしいリハビリ、その人らしい生活を送れるような、リハビリを提供できるように心がけています。
素晴らしいですね。今日はですね、作業療法士の串田さん、そして原木さんにお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分の足で歩き、入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、先生リハビリテーション病院をはじめ、医療・介護・在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。私たちは R&O リハビリ病院グループです。
リハビリ最前線を探る2017-2018、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。